おはようございます。ただいまから2021年6月27日第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め、礼拝を待ち望みましょう。それでは教会福音賛美歌412番をもって共に主を賛美いたしましょう。礼拝堂で賛美をされる方はマスク着用の上小声でお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。今朝もあなたから新しい朝と新しい命を与えられ、私たち一人一人をこの礼拝堂に、そしてオンラインでつながるそれぞれの場へと 招いてくださりありがとうございます。すぐる一週間も日々の忙しさから自分自身のことで精一杯となり、あなたからの恵みや喜びに気づかず、そして思いやりの心を失い過ごしてきたことをお許しください。私たちの知らないところで今この時も不安や苦しみの中におられる方が大勢おられます。鈍い私たちですが、私たちの知らないところで不安や苦しみを覚えておられる方のために祈ることができるものへと変えてください。そして私たち一人一人の中であなたが生きて働かれ、あなたの愛を実践するものへとどうか変えてください。膝をかがめ心からあなたを賛美する私たちの礼拝をあなたが喜んでくださいますように。私たち一人一人をあなたからの聖霊で満たし、本先生を通して語られるあなたの声に耳を傾け、その意味が分かるように助けてください。また語られる本先生もあなたからの聖霊でいっぱいに満たしてくださり、清め強めてくださいますようお願いいたします。あなたからの御言葉を通して新しい一週間もいつもあなたと共に歩むことができるよう助けてください。この祈り、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も一緒に聖書の御言葉から見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙1章1節から2節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙1章1節から2節の御言葉です。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。それではお読みいたします。エペソ人への手紙1章1節から2節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。エペソ人への手紙を先々週から見始めていますけれども、前回はエペソ書1章1節からキリストイエスにある聖徒とは何なのかということについて見てまいりました。そして今日はこの2節の 恵みと平安があなた方にありますようにという使徒パウロの挨拶から聖書の教える恵みと平安について考えていきたいと思っております。新約聖書の約半数近くが使徒パウロが書いた手紙ですけれども、その使徒パウロが書いた手紙の冒頭部分の挨拶を見てみますと、いつも恵みと平安という言葉から始まっているのが分かります。恵みと平安という言葉は聖書の中によく出てきますし、また私たちクリスチャンがキリスト用語として、またこの恵みと平安という言葉を頻繁に口にする言葉かなと思いますけれども、その深い意味をあまり考えずに使うことが多いのではないかなとも思います。でもこの2つの単語こそ神のなしてくださった神の救いの技をこう言い表すのに最も適した言葉であると同時に最も重要な言葉です。またこの恵みと平安という言葉は神様がなしてくださったその御業を考える上で決してこう切り離すことのできない密接な関係にある言葉でもあります。だからパウロがその手紙の冒頭で必ずこの恵みと平安という言葉をセットにして使ったのは、何かこう習慣的に使ったとか、もしくは慣用句的に使ったのではなくて、この言葉に込められた意味を明確に把握した上で、あえて恵みと平安という言葉を使っていたというのが、こう聖書を読んでいくと見えてくるんですね。まずこの平安という言葉ですけれども、ギリシャ語ではエイレネという言葉です。平和を意味する言葉ですね。でヘブル語ではシャロームという言葉ですけれども、旧約聖書ではシャロームとなっていて、新約聖書ではエイレネというふうに書かれているのがこの平安、平和という言葉ですね。この平安とか平和という言葉は、こう一般的には戦争が止んで、それまであったこう敵対関係が小康状態に入ったことや、危険や恐怖が取り除かれた平穏な状態を言い表す言葉ですけれども、この聖書の言う平安や平和というのは、こうそれまであった敵対的関係がひとまず落ち着いた程度のことを意味するのではなくて、それはこう背を向けていたところから真正面に向き直し、手を取り合って和解の握手をし、親睦の抱擁すること、これがエイレネでありシャロームですね。つまりエイレネとかシャロームという言葉は、一体となる、結びつく、ハーモニーというような意味合いを持っている言葉なんですね。ですからこう聖書の言う平安とか平和は、戦争をせずに互いに攻撃を仕掛けない休戦状態でもなければ、冷戦状態でもありません。また互いにこう干渉し合わない、外面を取り繕うと言いましょうか、外面を取り繕ったような状態のことではありません。和解し、和睦し、一体となって結びついたことを聖書では平和、平安と言います。また恵みという言葉ですけれども、これはある意味こう諦めというような内容がこう込められた言葉ですね。もしくはこうお手上げというような内容が込められている言葉がこの恵みですね。つまりどう表現していいのかわからない、とてつもないものを与えられ、手に入れたんだけれども、そこには私の努力とか理解とか知識とか準備などの入る余地がスズメの涙ほどにもないものを恵みと言い表しています。恵みとしか言い表すことのできないものを仕方なく恵みと言うんですね。もっと言いますと、恵みと言われる結果をこう手にすることを願ったこともなければ、願うことさえも知らなかった、関心もなければ、万に一つ願ったとしても、それを手にすることができる能力とか力はこれっぽっちも持ち合わせていないのに、手にしてしまった、与えられてしまった、これが恵みですね。 私たちという人が入れる余地が全くないもの、これが恵みです。そしてこの恵みとして得られたのが平安ですね。先ほども言いましたけれども、この平安とか聖書の平安とか平和というのは和解とか和睦を意味する言葉ですけれども、じゃあ誰との和解でしょうか、誰との和睦でしょうか。唯一の神様との和解ですね。唯一の神様との和睦のことですね。私たち人間は元来誰一人として神との和解を願うこともなければ、和解する必要性も感じなければ、これまた万に一つ必要性を感じたとしても神と和解する術を私たち何一つ持ち合わせていません。なぜならば私たち全ての人間は悲しいかな、純度 100% の悪党であり悪人であり罪人であり罪を愛している存在だからですね。ヨハネの福音書を見ていますと、このことについてはっきりと言っています。ヨハネの福音書言っていますね。ヨハネの福音書3章ですね。ヨハネの福音書3章を見ていますね。3章17節から、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。今ここだけを言いますと、神が送ってくださった御子イエス・キリストを信じる者は救われ、信じない者は救われないというふうに、あたかも救いは私たちの選択にかかっているということを言っているように思えてしまいますけれども、救いが私の選択にかかっているというようなことを言おうとしているのではありません。もし救いが私という人の選択にかかっているならば、それは恵みではないですよね。私の選択いかんによって得られる結果が決まってしまうならば、私という人の余地が入る隙のない恵みにはなり得ません。今ここで言わんとしていることは、私がイエス様を信じるかどうかよりもはるか以前に、神は御子イエス・キリストを世をお救いになるために使わせてくださったということが先だっていうんです。私たち人間誰一人として自ら進んで神との和解なんかに関心を持ったこともなければ、救いの必要性も感じず、神との和解や救いがあるなんていう事実も知らずに生きてきました。そして今も生きていますね。そんな何かあるようで何にもない空っぽなところを生きているように死んでいる私たち人間のために、御子イエス・キリストを神は先に使わせてくださいました。続けて19節見てみますね。19節、その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。出てきましたね。私たちすべての人は光よりも闇を愛す純度 100% の悪人であり悪党であり罪人ですね。あの人とかこの人とかではなくて、私という人が、皆さん一人一人が光よりも闇を愛す純度 100% の悪党ですね。元来神を求めたことなんかもありませんし、もし神という存在があったとしても、それは私の欲望や願望を満たすための道具や手段でしかありません。なので当然、光であられる御子イエス・キリストを自ら進んで選び取ることなんてしません。イエス・キリストを選び取れない人々が新約聖書の中には たくさんこう登場してきますけれども、自ら進んでイエス・キリストを選び取った人も誰一人として出てきません。イエス様を慕って従っていたはずの順位弟子たちのみならず、何千人といった、もしくは1万人以上いた全ての弟子たちはイエス様から逃げていき、その全ての人々が主イエス様を十字架につけました。イエス様が光であられるということは感じながらもイエス様を十字架にかけるんですね。イエス様を十字架にかけずにはいられない。光よりも闇を愛する習性が出てしまっても、そんな習性が自分のうちにあるなんてことを認めることは屈辱的なので、認めることもできませんし、しません。例えばイエス様のその十字架のその姿を描いた映画とか映像がありますけれども、それを見てこう実際むごたらしいじゃないですか。でなんてむごたらしいことをしているんだと涙を流しながら許せないなんていう思いを抱く自分自身のことを、あの人たちとは違うと思い込んでしまうほどに、私たち人間は完璧な偽善者であり悪人です。完璧という言葉は本来私たちが罪人であり悪人であるということを言い表すときに使うときこそ完璧な使い方になるかもしれないというほどに、私たちは完璧な偽善者であり悪人であり罪人ですね。私たちは光よりも闇に魅力を感じます。そんな私たちが光であられるイエス様を先に選び取って救いを得るなんていうことはありえません。一章言っていますね。ヨハネの福音書の一章三節からですね。ヨハネの福音書一章三節から、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。今ここでヨハネイエス様のことを光だと言います。で今このヨハネの福音書の著者であるヨハネがヨハネの福音書をこう書き始めるにあたって、彼のこう頭の中にあるのは創世記一章の神の創造の技が記録されているあの記述ですね。あの記述を思い浮かべながら、あの記述に出てくる特に創世記一章三節の光あれとおっしゃった神の言葉のあの光の本体が、あの本質がイエス・キリストであるんだと、イエス・キリストとこう重ね合わせながら今この創世記ヨハネの福音書一章を書き始めています。そしてそのイエス・キリスト、光の本体であられるイエス・キリストこそ全ての被造物をお作りになった神そのお方であるということを今書いてるんですね。イエス・キリストこそ全ての物事物質の根拠であるにもかかわらず、その光であられるイエス・キリストを誰一人として理解できませんでした。一章五節を見てみますと、こういう言葉がありますね。闇はこれに打ち勝たなかったって言葉がありますが、これの別訳が皆さんの持っている聖書欄外を見ると書いてあります。何てあるかというと、これを理解しなかったって訳されてます。まさにこの通りですね。闇を愛する習性を生まれながらにして、いや母の体内に宿るその時から持っている全ての私たち人間は、物質的な光の闇夜に照らされたランプに吸い寄せられていく虫たちのように惹かれていきますけれども、まことの光であられるイエス・キリストのことは全くもって理解できません。9節言ってみますね。9節、すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。誰も彼も皆が皆一切合切 後にイエス様の恵みゆえに主イエスの救いに預かる者たちでさえも自ら先に光であられるイエス様を受け入れる者なんかいません。いませんでした。だから恵みなんです。救いとは私たちが神の側に先についたからとか、私たちが先にイエス様を選び取ったからなされるものではありません。イエス様が必要だということも知らず、イエス様を自分の意思で選び取るわけでもない私たち罪人のために、先にイエス様が死んでくださって、イエス様の味方になったこともない者のために、その罪を洗い流し清めてくださったことゆえに、ただただ与えられたのが救いです。イエス様を信じれば救われますってこう私たちよく言いますけれども、私たちが信じることが先ではありません。信じることができるように、信じることを選び取ることができる自由を私たちに施すために、神が先に犠牲を払い準備してくださったんですね。また信じると決心することさえも私の選択ではありません。だって私たち光より闇を愛すんですから、私たち自らイエス・キリストを選び取っていくことなんかないですね。信じるという選択さえも、選択する自由さえも私の努力によらず、私の熱心にもよらない、ただただ神の恵みです。神の恵みですね。私たちの努力とか思考とか作戦とか理解によらず、ただ恵みです。私たちはその神の恵みを着せられた者たちですね。そしてその恵みゆえに神との和解という誠の平和に入れられました。でその誠の平和に入れられて初めて悟らされる重大で深刻な事実が、ああそれまで私という人は神と敵対関係にある身分だったんだということに気づきますね。悟らされますね。そしてその神との敵対関係が主イエス様の架け橋によって、身代わりによって、犠牲によって和解へと導かれて、ついに平安を手にしたということを悟らされていきます。ローマ人の手紙の5章言っていますね。ローマ書5章の6節からですね。ローマ書5章6節から、お読みいたします。ローマ書5章6節から、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。一節言っていますね。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。この御言葉にあることが今私たちに起こったんですね。起こりましたね。これから起こる方々もいらっしゃるかもしれません。期待しててください。じゃあ私たちがかつて神との平和を持たない時は何の奴隷でしたか？罪の奴隷ですね。 私たちが私たちの主人ではなくて、罪が私たちの主人なので、やることなすことすべてが罪です。また誰と不仲だったかと言いますと、神様と不仲でした。もっと言いますと、神様の存在なんか知らないわけですから、神様と不仲だったということさえも知らなければ認めることもできませんでした。罪しかないところで生きていました。しかし恵みゆえにそこから脱し、神様と和解し、神様との平和に入りました。じゃあ今度誰へと私たちは不仲になりますか。罪と不仲になりますね。すると罪にまみれた世界が見えてきます。ある意味今度は世と不仲になりますね。じゃあ世と不仲となって神様と平和になったならば、世でクリスチャンとして生きていくとき、神と平和になったんですから、世でクリスチャンとして生きていくときに平安があってしかるべきですけれども、イエス様を信じてこの世を生きるときに皆さんに平安がありますか。それとも頭が痛いでしょうか。頭が痛いことの方が正直私たち多いかもしれません。イエス様を信じると神様との平和が保たれているというにもかかわらず、世の中で生きていきますとほとほと参ってしまうことがありますね。で、その平和についてイエス様がこんなふうにもおっしゃっています。マタイの福音書10章ですね。マタイの福音書10章34節、マタイの福音書10章34節からですね。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。今イエス様はここで地上に平和をもたらすためではなく剣をもたらすために来たとおっしゃいました。これはイエス様が暴君だとか暴力的なことを好むということではありません。その逆ですね。世の中が暴君で世の中が暴力的であるがために平和の君であられる主イエス・キリストがやることなすことすべてに対して暴力的な剣を持って対抗してくると、またその剣を持って対抗してくる地上の勢力に対して服従しない覚悟をクリスチャンたちは持つ必要があるとおっしゃるわけですね。つまりイエス様を信じた後もなおその覚悟なくこの世と調子を合わせつつ世にあって何不自由ない生活を追求するからほとほと参り、私たち頭が痛くなるっていうんです。キリストイエスを信じる以前の私たちは世と平和を保ち神と不和でした。でも神と不和で世と平和を保っていたからといってそこに誠の平和や平安があったかといいますと、全然そんなことないですね。イエス・キリストなしに世と共に生き世と仲良くなればなるほど不安と不和が心と魂とその人生を覆っていきました。なのにイエス様を信じて神様との平和を持つようになってもまだ世と平和を保とうとします。神との平和を、神との平和を世で生きるためにどれだけうまい具合に利用して利益を上げるかが信仰の戦いになってしまっていて、主イエスが光であられ創造主であられその御言葉を守り伝え探求しこの御言葉を生きるということが信仰の戦いになっていない私たちの姿がありますね。 エペソ書の2章にこう言っていますと、世と共に生きる人々についての霊的観点といいましょうか、聖書的な観点があるので、見ていますね。エペソ書2章です。エペソ書2章1節からですね。エペソ2章1節から、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らを中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。かつての私たちはどうだったかって言います。私たちの背きと私たちの罪の中に死んでいました。死んでいたっていうのは神様を知らない状態にあったということですけども、それ以上ですね、まことの神様を全く知らないで生きていましたので、神様と不仲だとか不和だったということさえも知らなかったということです。かつての私たちはこの世の流れに従って空中の権威を持つ支配者、つまり悪魔とかサタンと言われる闇の支配者に知らないうちに乗せられて生きていました。で、それをここでは不従順と言いますね。誰に対しての不従順ですか。唯一の誠の創造主であられる父なる神様に対する不従順ですね。また神に対しての不従順というのは、自分が神で自分が王だということです。すなわち全ての人が自己中心的で、全ての人が自分が第一ですね。人に対する善行や美徳さえも自分の利益のため、人との競争が目の前にあれば負けるわけにはいきません。徹底して自分の人生の主人は自分ですね。3節の言葉にある通り、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行いながら自分の思う通りに生きていました。自分がやりたいことをやりたいようにやり、自分以外の他人は自分のやりたいことを手助けするための存在でしかありません。自分こそ神で、それ以外は皆自分の臣下であることを誰もが望みますね。望んでいます。世界中どこに行っても、どの国に行っても、最も多く使われている単語が何かご存知でしょうか。私という単語ですね。英語では I、 ドイツ語では Ich、 中国では Wo、 韓国では Na、 日本語では私、僕、俺、我、わしですね。で、この言葉に共通していることが一つあります。それは何かというと、短いということです。英語は一文字ですね。韓国語も一文字です。な、あい、一文字ですね。一番よく使うから一文字なんです。多くて二文字なんです。そして私という単語に続く言葉として多いのが、私以外の人を指す言葉ですね。あなた、お前、あいつ、こいつ、あの人、この人です。私はこうだけれども、あなたは、お前は、あいつはですね、私はこうなのにお前ごときがっていうことですね。いつでも人と比較する際には、私を大きく、相手を小さくします。私は寛大で正しい人だけれども、相手は暴君ですね。そして全ての人が 神になりたがり、自分のやりたいようにやろうとしますけれども、それがどのような形で現れるのかと言いますと、争いですね、喧嘩、悪行、罠、そして戦争ですね。戦争を起こします。小さくは個人間で戦争を起こします。大きくは国家間で戦争を起こしますね。戦争がなくならない、またはその戦争に知らず知らずのうちに加担しているどころか、起こっているすべての戦争の原因がまさに自分であり、自分の罪であることさえも気づいていないということだけで、十分にもう罪人であることを立証していますけれども、そんな立証を認めません。認められないですね。どの人間も誰一人として他の人と完全な平和関係にある人はいません。こんな言葉があるほどですね、誰かが誰かと仲がいいということは共通の敵がいることだなんていう言葉があるほどに、私たち人と人との関係に完全な平和関係はないですね。世にあるものはただ一つ、ただただ私という存在のために相手を利用し、しもべにするだけです。結局のところ、その人間が作り出したすべての宗教も、私を神に祭り上げる行為でしかないよ、ないということがこう見えてきますね。自分ではできないことをできる能力があると言われる神々を自らの手で作り上げて、自分の欲求を叶えるために何かの呪文のようなものを唱えて、お金でも物でもお供えしたら必ず私の願いに応え叶えなければなりません、もし私の願いやに応え叶えないならば神として認めません。それが私たち人間が作った宗教の実態ですね。人はいつも自分が神で自分が主人です。何かを捧げ、何かの儀式を行い、その前にひざまずいたとしても、結局はその神と言われる何がしは、一連の手順を通して私の欲望を満たしてくれる私の神化であり、実質しもべでしかありません。しかしイエス・キリストは、聖書は私たちが神に作られた被造物であるということ、私をお作りになった神こそ私たちの主人であり父であるということを悟らせてくださいます。だからエペソ書の1章2節のような言葉が出てくるわけですね。もう一回読んでみますね。1章2節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。誠の神様を無視して自分が神だと勝手気ままに生きている私たちに、神様は好意を持ってくださり、愛してくださり、お救いになることを何よりも喜ばれて、あってはならないありえない犠牲をお払いになりました。だから恵みであって平安なんですね。我が家の子供の成績と進路が、私の昇進と私の願いが叶えられることをもって恵みだというならば、それは聖書の語る恵みをまともに理解していないことになります。もちろんそれらを恵みでしょうけれども、2の次、3の次、4の次のことですね。私たちに与えられた恵みをもって私たちが見失ってはいけないことは、私という人が誰なのかということです。私という人の主人は私ではありません。私の人生の決定権も私にはありません。私の主人は神であり、私の人生の決定権は神にあります。感謝献金を捧げるから商売繁盛させてください、断食祈祷をするから物事をうまくいくようにしてください、日曜日の礼拝を欠かさずに出席しますから私の訴えを聞いてください、これは恵みではありません。神様は 私たちの幸運だとか何かの欲だとか私たちの夢を叶えるために私たちを導くのではなくて、神様と和解し、神様との平和を持ち、神様に結びついて、神様と一体になって、神様が導きたいように導いていかれるということを覚える必要がありますね。私たちが神様をこう引っ張って導くんじゃないんです。犬っころじゃないですね。神様は商売繁盛せず、物事うまくいかず、訴えも聞かれないことを思って、神様は導き、何が大切で何が大切ではないのかを教え、納得させ、神様のその深くて広くて決して言葉では言い尽くすことをできない意図を持っておられることを私たちが賛美できるように導いて、世では味わうことのできない平和を実感させてくださいます。そのために導いていかれますね。最後に第二コリントを見てみますね。コリント人への手紙の5章14節からです。第2コリント5章14節から、コリント人への手紙第2章14節から、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。キリストの愛にとらわれている私たちはもうこれ以上私たち自身のためには生きません。もうこれ以上私という人の主人は私ではありません。私のために死なれ、よみがえってくださったイエス・キリストのために生きるんですね。でもしそういう生き方ができていないならば、せっかく新しく作り変えられたのに、いまだに古いものにしがみついて生きているのかもしれません。でここでいう古いものっていうのは、自分が王で、自分がその王権を振りかざし、自分を信じ、自分の決定と自分の計画によって生きる不従順な生き方を古いものと言います。キリストにあって新しく作られた者たちのすべてのことは神から出ていますね。私たちの力とか私たちの知恵によって出てきたものなんか何一つないことを実感し、告白し、神を王とし、神を神として生きること、これが新しい生き方ですね。神を自分の思い通りに動かせるようになった、これが新しい生き方ではありません。そしてそこにあるのが神との和解と平安を日々実感する生き方ですね。今皆さんが生きているそこに神との和解という平安と平和がありますか？それを実感してますか？もし実感があるならば、その実感をどういうふうに生き方に反映しておられますか？ もし実感がないならば、神様と和解してください。神様と和解させていただいてください。いつでもどこでもどんな時でも神様はその和解の手を両手いっぱいに広げて待っておられます。恵みを受けたいならば神と和解してください。神様が皆さんの主人になるようにしてください。皆さんの思いと考えと欲を脱ぎ捨てて、神様が皆さんのうちに成し遂げようとしておられることに賛同し、屈服し、服従し、喜びを持ってその方についていく人生を生きる決心をしてください。そうすればその中で皆さんは思う存分勝利を味わうことになるでしょう。多くの奇跡を経験するでしょう。皆さんが計画したどんなことよりも驚くほど素晴らしくて、やりがいのある生きがいのある人生を歩むことになるでしょう。父なる神と主イエスキリストの恵みと平安が皆さんにあることをお祈りいたします。お祈りいたしましょう。神様、今あなたが私たちに与えてくださった恵みと平安の意味を聞き知り学びました。どうか聞いて見て知ったこのことを、聞いて見て知るだけで終わるのではなく、私たちの魂に刻んで、あなたの恵みと平安をかみしめつつ歩んでいくことができますように祝福してください。そしてもうこれ以上、私が私の主人ではなく、私の人生の主人ではなく、あなたを私たちの人生の主人とし、あなたを私たちの唯一の神とし、あなたを私たちの王として従ってついていくことができる祝福を味わわせてください。利用するために神を信じるのではなく、あなたが自由に私たちをあなたの願うままに導かれる器として用いられますようにお導きください。恵みと平安を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。私たちの恵みと平安の源であられる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌438番になります。ご無理でない方お立ちください。
それでは2021年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。